松とリムの旅とかご飯とか悶々とした気持ちとか、今回も前回前々回に引き続きオルタナティブクリエイターの白川由紀さんに来ていただいております。
こんにちは。
お願いします。前回どこまで行きましたかね。
前回ね、これからのね、日本で生きていくのに何をしようかっていうことをね、
はい、
お話しして、
はい、
やっぱりいろいろなものをこう集約して考えていくと、まあみんながそういう道じゃないと思うけど、私は自分ではやっぱりこう日本の田舎の良さみたいなところに、はい、着目して、なんていうのかな、ちょっと千葉の君津に、うん、明治時代の古民家を買って、うん、でそこに命を注ぎ込むということを、まあ多分私の人生でもこれがいつも最後の作り物になると思うんですけど、
そんなことはない気がしますけど
やろうかなと思ってるんですね。
なんかもうちょっと違うことをさっき言い始めてはった気がする、
ね、なんだっけ
すいません、途中で話を聞いちゃったからですけど、
まあ、なんでそれをやろうと思ってるかっていうと、うん、そうネットの世界だと、
そうだ、
はい、ネットの世界っていうのは良くも悪くも軽い、
うん、
バッと拡散するけどバッとなくなり、うん、激しいし、
うん、
でそれで、そういうで、あともう一つ、そこでの多様性っていうのはほとんど問われない、つまり、うん、なんだろう、国籍とかももうほとんどある一つの、そのなんていうの、なんていうのかな、なんか、まあ、薄いですよね、そのネットの世界というのはね、
うん、
薄い、
はい、
薄い、奥行きがすごく薄い、
うん
うん、でそれでだからこそ、うん、じゃあアナログな場所で、
うん、
でアナログな場所ってのは時間も労力もかかるんだよね、
うん、めっちゃかかる、
めっちゃかかる、なんかすごくそれはトゥーマイとか他の宿泊施設とか作ってて思ったんだけど、
うん、
もう砂利を敷くのも丸一日かかるわけじゃない、うんうん、でもみんななんかそのパッパッと返事が来るとかっていう感覚に慣れちゃってるから、うん、私はすっごい一生懸命やっとこの作業を砂利を巻くのにやっとこれだけこんな時間かかったって思ってても、
うん、
みんなまだそこやってたのってなるわけじゃない、
うん
うん、でもやっぱり時間と労力をかけたものっていうのは人の気持ちをほっこりさせるんだよね、絶対に、うん、だからネットでなんかこう空虚な感じがある人がわざわざその休みの日にどっか、じゃあアジアの経済もこう上がってきてね、都市の人たちはだけど上がってきて、でこの上がってきた人たちがね、じゃあ休みどっか、あ、日本近いよね、安全だし安いし、最近昔は高かったけど安いし、でそれで行きたいなって思った時にね、わざわざネットで日本だけを見ないじゃない、やっぱり行くじゃん、
うん
うん、でその時にその古民家で、
うん、
自然な形でディズニーランドみたいに作り出すんじゃなくって、
うん、
自然な形でなんかその昔明治時代にあった日本みたいな、今の日本じゃなくって、
うん、
古き良き日本の、うん、っていうのは、なんていうのかな、やっぱりこうみんな結構それに憧れてる人たちが多いんだよね、
うん、憧れるけどね、生活するにはね結構大変みたいな感じ
でも観光客は知らなくていいわけだからね、
そうですね、
もしかしたらその地元の人たちもその観光客が来ることでまとまるかもしれないね、もしかしたら、だからそういう場所、まあその明治時代のものを、
うん、
やっぱりちゃんと価値を見直して、でそれで今 の, 現代のものでできないことっていっぱいある、例えばなんかそのやっぱりこう壁材とかもそうだけど、ただクロス貼ればいいっていうものじゃなくって、うん、やっぱりね、人の手がかかって労力がかかってるものっていうのはものすごくその人の五感に訴えてくれる、
うんうん、
だから機能として理屈では100均で買ったものと、
うん、
こっちの手作りのものが機能としては一緒かもしれないけど、うん、でも何かその別の豊かさっていうものが、
うん、
この労力と時間をかけて作られたものってあって、
うん、
でこれは 科学では説明されないかもしれないけれども、うん、例えばその昔の日本の里山とか、
うん、
そういうものっていうのはあの合理的に作られた河川敷とかとはまたちょっと違ってね、
うん、
なんかあのものすごく長い時間をかけないとできないんだけれども、うん、その長い時間がかかったからこそなんかその人の五感とか人の心に訴えてかけてくるものはいっぱいあるんじゃないかっていうところで、そういうあの注目されなくなっちゃったけれども、
うん、
あのなんかこう昔の人が一生懸命作ったものっていうものに魂を入れてあげることが、まあ、私ちょっと最後やりたいことかなって思ってやるんです
最後だとは思わないですけども、
そうですね、今までのね知識とか知恵を結集してねやってみようかなって思ってるんですよね、うん、例えばね、
うん、
じゃあなんでその機密かっていうとね、
うん、
これには2つ理由があって、うん、まず 6G
え？ああのスマホの、
そうスマホとか、
はい、で自動え 6G?
5G を、まあ、5G だけど
取り越し、
それ、まあ、じゃあ20年経ったら 6G とか、
う
ん、もっと、
まあ、
もっと上に、でそれ自動運転、
あ
でそしたらね、でねコミュニケーションがね、もちろんこう対面でもいいんだけど、あのネット上でもうワンサか LINE で人からこう言葉が来るわけだ、うん、これ全部軽いけどね、うん、合ってないから軽いんだけど、うんうん、でそしたらね、あの生活環境がから今 の, そのテレワークとかにもつながるんだけど、あの窓を開けた時にパーッといい風がしてきて、
うん、
でみかん畑の香りがして、うん、それであの田んぼの鳴き声がして、
カエルの
鳴き声がしてそうカエルの鳴き声がして風が自分の肌を撫でていく、
うん、
であれってそれだけでいるだけで心の満足が高まるんですよ、
うん、
なんかもうそれだけで何もしてないのにあといらない、うん、だけどねそれなんか時々私の友達も言うんだけど、東京にいて部屋に一人でいると、あなんかしなきゃいけないと思っちゃって、
うん、
部屋で本も読まず、窓を開けて外だけ見て、
うん、
はーってなんか東京にできないっていうわけ、
見ても家とビルばっかり、
家とビルでで多分ねそれってね、家とビルって人工物じゃない、
人工物
だからやっぱり私たちの五感を満たしてくれるものではないんだよね、うん、多分、うんうんうん、だけどじゃあ田舎のそういう何もないところに行って、でパーって見た時に何もしないでぼーっとできるっていう、
うん、
あれって要するに今 の, その東京の暮らしとかって余白がないから、
うん、
だからその余白があると人って本当に幸せでいられるんだよね、
あ
余白があるだけ で,、
うんうんうん、
で常に何かをしなきゃいけない、何かをしなきゃいけない、しなければならないっていうところにいると余白が全部削られてるから、
うん、
なんかその本来多分みんなが持ってたかもしれない、生まれた時には幸福感みたいな削られていく、でそういう世界じゃないところに、うん、やっぱり何か作ってみたいと思って、
うん、
でそしたらあのもう場所は関係ない、とにかく場所は、うん、生き物の生態系の多様性が感じられるところ、つまりそれは絶景付きのポツンと一軒家不動産、
うん、
これが今はまだみんなそんな過疎地にとかってすごい言われて、私もすごい勇気がいったんだけど、 でもポツンと一軒家生態系豊かな土地にある不動産っていうのがこれからかなりの価値を持ってくるんじゃないかな、うん、それの根拠は自動運転と
6G、
うん、要はもうあの今はね、あのズームとかでもね、うん、まだなんかちょっとこう画面と喋ってるって感じがあるけど、うんうん、もう本当に手に届くようになってくるから、もう人とのコミュニケーションはあの、まあ、面倒くさいことあるかもしれないけれども、うん、あのもうなるべくそれをなくすために、まあ、それで終わらせたいという人もいるかもしれない、そしたらもう別にポツンと一軒家でいいわけよね、人って多分、うん、で自動運転になっちゃえばあとは連れてってくださいそこどこ海でも山でもそしたらね、逆に言ったらね、もしかしたら今よりももっと豊かな、人にとって豊かな暮らしがしていける可能性がある、
あ余計なことにこう気持ちを取られすぎない、
希望的観測今のは、
あまあそうですけどね
ほうほうほう、その時には別の悩みが出てるかもしれないけど
はい、ありがとうございます。ちょっと私は不勉強で数字がほにゃほにゃがほとんど分からなかったですけど、はい、すいません、ありがとうございました。はい、じゃあ最後だけ挨拶で、あのお相手はイラストエッセイストのマストリムと
白川ゆきでした。
はい、ありがとうございました。